皆さんこんにちは。始まりました、田中直道のストレートブロード、 DJ の田中直道です。この番組ではアーティストの田中直道が時にゲストを交えお届けするラジオ番組です。ホワイトデー生まれの僕が今日もあなたにまっすぐお届けいたします。今年の目標はですね、ゲストの方が尽きないを目標としてます。今日も素敵な方が遊びに来てくださってます。ではご紹介いたします。後藤留美さんです。
後藤留美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや、本当嬉しいんですけども今日の放送はですね、僕が、28歳なんですけども、最後の、放送になってるんで、もう本当テンション上がってるんですよ。
そんな会に呼んでいただいて光栄です。ありがとうございます。
ぜひね、こんな僕に最後までついてきてください。
はい、
じゃあ早速ですね、そんな後藤さんの、プロフィールを見ていきたいと思います。
はい、
4月26日生まれで、実家に帰ると恒例なんですか、前髪を切るんですか？
そうなんですよ。母が別に美容師ではないんですけれども、
はい、
ちょっと美容師を夢見ていたことがあって、
はい、
その憧れから私の髪を毎回切りたがるという。
はい、すごいじゃないですか、
素人がね。
じゃあ今日は今日実家から帰ってきてね、撮ってるじゃないですか。
はい、
ってことは切りたてほやほやということです。
切りたてほやほや、昨日切られてきました。
めちゃくちゃ最高です。
ありがとうございます。ピシッと揃いました。
揃ってますよね。確か前回お会いしたのがその12月、いや違う、1月のアニドックフィーバーだと思うんですけども、
そうですね、その時には前髪がまだ
まだありましたもんね。
あった頃で、あれから切られてきました。
嬉しいですよね。その聞いたてほやほやの時にこうやって共演する機会ってなかなかないと思うんで。
戻ってすぐなので初めてこの前髪を披露した方です。
本当ですか？そ、初めてよ。俺の前なんかもったいない。もったいないって言っちゃった。ありがとうございます。そんな後藤さん、ワンちゃんを飼えてるんですね。
あ、そうなんです。実家にいるんですけれども、
はい、
その子たちは今2匹。
2匹、
はい、
ちなみに名前とか聞いちゃってもいいですか？
ベッキーとミッキーです。
ベッキーとミッキー。
似てるんですけど。
どっちも男の子？
あ、ベッキーはね、女の子で、
あ、
ミッキーが男の子なんです。
すごい、なんかキーっていう風なのをつけるんですよ、名前に。
ミッキーくんの方はちょっと保護犬をいただいたので、
はい、
そうなんですよ。だからうちの家でつけた名前ではなくて、
はい、
元々保護していただいた方のところで名前がついていて、
はい、
それを引き取った形になるんですけど。
そうだったんですね。きっと後藤さんにね、引き取ってもらえてすごい喜んでんじゃないですか、ミッキーも。
甘えたですよ。
僕ね、犬飼ったことないんですよ。そう、犬飼ったことないから、でも飼ってる方を見てるとすごい羨ましいなって思うんです。
一回飼っちゃうとね、もうダメですよ。可愛くて仕方なくなります。
あ、じゃあもう外にいたりとかしてももう本当飼いたくなってしまう。
なりますね。他の子でも可愛い、他の家の子でも可愛いってなります。
可愛いってことはまだ若いんですかね、ワンちゃんは。
あ、うちの子ですか。
うん、
まだね、もらいたてのミッキーくんはまだ1歳。
1歳。
そう、もう元気盛りです。
じゃあ結構動き回るんじゃないですか。
走り回ってます
ね。すごいな。そして後藤さん、紅茶がお好きなんですか。
大好きです。
僕ね、コーヒー派なんですよ。
お。
こんなコーヒー派の僕でもすごいこれは一押しっていうなんか。紅茶とかってあります？
でも私結構紅茶、マイルドな紅茶の方が好きで、
はい、
ミルクとか入れてミルクティーで飲むのが大好きなんですよ。
はいはいはい。ミルクティーで入れるのは、
アールグレイっていう種類がやっぱり一番おすすめです。
あ、
一回ぜひ。
もうぜひね、飲んでみたいなというふうに思いました。
うん、
まあそんな感じでですね、もっともっと次のコーナーに行きたいと思うんですけども、次のコーナーではですね、そんな後藤さんが普段どんな活動をしているかってことをね、一緒に話していきたいなと思ってます。 まあ、CM 一回挟むんですけどもね、ぜひ皆さん、中断せずにそのままお待ちください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、お待たせしました。ではですね、このコーナーでは後藤さんが普段どんな活動をしているかについて話していきたいと思います。
イエイ
ウェイ。まず後藤さんと僕って、はい、アニロックフィーバーというイベントで出会ったと思うんですけども、その時ちょっと聞きたいんですけど、僕ってどんな印象でした？
初めてパフォーマンスを拝見させてもらった時は、独特な世界観をすごい持ってる方だなっていう印象があります。
かもしんない
自覚あり
確かに独特な世界観を持ってると思います。自分、
いやでもそれはすごく羨ましい。
あ、本当ですか？
はい、表現するものとしては、はい、もう本当に得がたいというか。
ありがとうございます。
素敵だなと思って。
よく個性的だなって言われます。
いやでも褒め言葉です。褒め言葉だと思います。それは
ありがとうございます僕、後藤さんの、まあ、印象なんですけども、はい、まあ、アニドックフィーバーってアニソンだってロックができるっていうのがコンセプトで、まあ、そのあなたがロックだって思う曲を一曲入れるっていうのはコンセプトじゃないですか、
うんうんうんうん、
で後藤さんその時熱いアニソンを4曲歌ったと思うんですよ。
そうですね
で、いつも熱い感じの曲歌ってるのかなと思いきや、そうでもない。
そうなんです。意外に他のライブではバラードを結構歌ったりしていて、ただアニロックっていうね、タイトルにまでロックがついてるってことは、
はい、
ここは熱いイベントだぞと思って、
はい、
ちょっと周りの方に負けてられないなと思って、もう熱い曲ばっかり入れたらとんでもないことになってましたね
すごいな。え、じゃあってことは僕がアニロックフィーバーで見てる後藤留美さんの姿っていうのはかなりレアな
方だと思います。
そうだったんですね。え、普段どんな感じのアーティストさんを歌われるんですか？
梶浦由紀さんという作曲家さんがとても昔から好きなので、
はいはいはい、
カラフィナさんの曲であったりとか、
はいはい、
もうあんなゆっくりした感じのものを一人で、それこそね、先ほど羨ましいと言ったんですけど、世界観を表現するのがね、はい、したいと思ってる人なので、私はもうそういう世界観作れる役者というかパフォーマンサーでいたいなと思ってるので、
はい、
そういう曲をチョイスして歌っています、普段。
そうなんですね。いや、カラフィナさんって3人で活動されてるじゃないですか3人で歌ってる作品を一人で表現されるってすごいと思うんですよ。
苦労しますやっぱり
僕ね、特にね、カラフィナさんで好きな曲があって、うん、ちょっとタイトルが出てこないですけど、君が夢見るならってやつ。
だって私もタイトルそれ出てこないんですよ。
タイトルなんだったかな。
いやでもわかります。
わかります。
うん、わかるわかる。
なんかね、次ね、お出かかってますよね、すごい。だから次共演する機会がもしあったら、その曲をもう後藤さんの本当生でお聞きしたいなというふうに思ってて。
嬉しい。ぜひちょっとタイトル思い出すところから、
ああそうです
か、帰ってちょっと CD を聞きな、
まあきっとアニドクフィーバーって1曲ロックの曲入れればいいじゃないですか、うん、ってことはこういったバラードの曲1曲入っててもね、
ありなんですよね、コンセプト的には。
おそらく
ありですねあそこに出演される方、はい、主催の方も皆さんもうね、心の中にロックを秘めた熱い方たちが揃ってじゃないですか。
ですね。
そこの波に乗ろうと思うとやっぱり、はい、ついつい熱い曲ばっかりチョイスして
。まあそうですよね。僕もセットリストを考えるときに、うん、熱い曲をチョイスしますね。
いやでも もやっぱり面白いですよね。お客さんもその分熱量を出してくれるし、それとの掛け合いがあったりとかするので、
はい、
やっぱ熱い曲っていうのはやっぱりね、バラードとは違う楽しさがありますよね。
そうですね。久保さんって普段、声優さんをされてる。
はい、はい、普段朗読劇とか、
はい、
最近ちょっと舞台に出させていただいたりとかしていて、
はい、
まあライブもそうですけど生でお届けすることが多いですね私は。
そうなんですね。僕普段喋るのって好きなんですけども、どうしてもやっぱ滑舌がね苦手だったりもするんですよ。声優さんとかその朗読劇をされてる方すごいなと思うんです。まあその方にとっては普通なのかもしれないんですけども、噛まないじゃないですか。
いや
僕後藤さんがね、例えば MC とかで話してたりとかしても、イベントとかでもう噛んでてですかとか相当つかないんですよ。
そうですか。噛むときは噛んじゃいますよ。
本当ですか。
そうなんです。緊張でちょっと自分に負けちゃったりするとやっぱり、
はい、
ね、噛んじゃったりとかするんですけれども、
はいはいはい。その後藤さんが緊張されることなんてあるんですか。
あります、あります。ライブの時いつも出る前私はプルプル震えてますよ。
本当ですか。とてもそんな風に見えなかったけど。
端っこで密かにプルプルしてます。
もうその緊張するのってその、まあ、イベントの時もあると思うんですけども、多分好きなもの見た時も緊張するのかな。例えばなんか後藤さんシャチがお好きなんですよね。
そうです、よくご存知で。
なんか例えば水族館行くじゃないですか、うんうん、行ってそのシャチを見る前にそのドキドキしたりとかそういうのってあったりします。
やっぱりあれですね、行くまで電車に乗ってたりとか、
うんうん、
いやワクワクなんですけど、ワクワクドキドキ、
ワクワクドキドキ、
久々にやっと会えるみたいな感じ。
そんな感じなんですか。シャチがお好きになるきっかけかなんかってあったんですか。
3歳の時に両親に水族館に連れて行ってもらったんですけど、
はい、
そこで 水槽で泳いでるシャチを初めて見た時に、大きさと、
はい、
何、優雅な感じ、綺麗な、もう圧倒されたんです。3歳ながらに圧倒されて、
うん、
それ以来もうひたすらシャチシャチって言い続けていたそうです。
へ
ー、そこからずっと好きですね。
特に3歳の時に見る目線と今見る目線って違うじゃないですか。特にもうすごく大きく見えたんじゃないですかね。
多分そうだったと思います。今まで見たことないもスケールのものを見たっていう感じだったんでしょうねきっと。
おうおう、うん、自分3歳の時のね記憶っていうのが本当になくて。そう、3歳の時のことをね何ですかね、覚えてるってのはすごいなと思って。じゃあ物心をついた時はもうその時なんですかね。
多分そうですね。でも2歳とかあんまり記憶にないので、
うん、
3歳がよほどすごかったんでしょうね自分にとって。
そうですよね。きっとその時例えばもし僕が後藤さんの立場にいたとしたら、でもなんかシャチを見てあーって思ったら、将来はその多分水族館のなんか、まあ、CK さんになりたいとかそういう風なこと思ったりもすると思うんですよ。
ありましたよ。
そういうのありました。
ありました。すごいなりたくてなりたくて
なりたくてなくて
シャチのお姉さんになりたいってすごい思って
たんですけど、なんかアシカショーとかなんか
ユカショー
とか
で、その
シャチショーじゃないですけど、
すっごいなりたいって思ってた時期あったんですけど、
うんうん、
その時突然に、
はい、
冷静になった自分がいて、幼いながらに、
はい、
日本の水族館にシャチがいる水族館はこことここしかない、ってことは日本全国でシャチのお姉さんになれるのはこの人数しかなれないってことに気づきまして、
すごい子供ながらによくそんな冷静な判断ができましたね。
じゃあ私は 見つめる側でいようみたいな。
あ、すごいな、
大人びてましたね考えがね。
考えをその子供の時に持てるってすごいと思います。
そうですか。
うん、そっかそっか。紅茶にシャチにワンちゃんがお好き、いや、僕も今度シャチを見てみようかなと思いました。
あ、ぜひ。
なんかおすすめのシャチとかいます。
東 京だと一番近いのは、うん、千葉にある鴨川シーワールドに。
あ、千葉県、あ、お隣じゃないですか。
そうなんですよ、いますのでぜひ行ってみてください。
あ、もう時間作ってみますわ。その後藤さんがその圧倒されたっていうそのシャチがどんなね女なのかっていうのをねちょっとね見てみたいなと。
ぜひぜひ仲間へどうぞ。
ありがとうございます。いや俺もきっとはーって感じたことを思うんだと思う。そう、シャチに特化してねあの見てたことなかったんで水族館で。じゃあまあそんな話をねもっとしていきたいんですけどもね、時間はあっという間で次が最後のコーナーになっちゃいます。
はい、
じゃあ最後のコーナーに行く前に一旦 CM 入ります。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー。藤木ゆうと
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ。
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、ではいよいよ、最後のコーナーとなりました。最後はですね後藤さん、もしよろしければイベントの告知の方をお願いします。
どうもありがとうございます。僭越ながら3月の2日から3日2日間、はい、君が降る日曜日という朗読劇にちょっと出演させていただきます。
はい、
ちょっと詳細等はねツイッターの方に、はい、詳しく載っていますので、はい、ぜひぜひ後藤るみで検索したら出ると思いますので、はい、ツイッターの方でちょっと確認お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
1公演で3作品をやられるんですね。
そうなんです、短編3作のオムニバスになっております。
はいはい。
で、女の子と女の子の恋愛、うん、いわゆるゆりものになっております。
はい、うん、すごいね。この内容がもう今めちゃくちゃ気になるんですけども当然内容はね
ゆりがお好き
、うん、あ、なるほど、見てのお楽しみということですよね。すごいな、僕があの誕生日を迎える10日前に女の子同士のね、あの恋愛物語ですよね。
そうなんです。
すごい。
ちょっと朗読劇でラブラブしてきます。
そして僕からも一つ告知はございます。僕はですね、3月14日にあのバースデーイベントをあの新宿メリーゴーランドでやりますので、はい、ぜひねお時間ある方いらしてください。
おめでとうございます。主催でなさるのですか。
そう、主催でやります。あの君が降る日曜日なんですけども、
はい、
僕ちょっとツイッターで見てたんですよ実は。
ありがとうございます。
いえいえ、私はいつも決まって日曜日に夢を見る。白いまどろみの中で君の夢を見る。もうこのねあの文章を見るだけでもうどんな内容なのかってワクワクするんですよね。
ちょっと胸くすぐられますよね
すごいな。もう直近だと、まあ、この3月2日3日じゃないですか。
そうですね、
3月2日3日、3月3日ってひな祭りじゃないですか。もうひな祭りにぴったりじゃないですか。すごい
気づいてなかった
できながらそれでこの日にしたのかなってふうに僕思ってたんですよ。
きっとそうです。
そうですかね。
そう、きっとそうですちょっと主催の方には確認してないけどあ、確かに全然気づいて
るかな。いや、お父さん、もうこの際だからこういうことにしちゃいましょう。
そうですね、そういうことですひな祭りに当ててきました
ありがとうございます。いや、お父さん本当に今日ありがとうございます。
いやいや、こちらこそです、ありがとうございます。
いや、どうでした。
いや、あっという間すぎてびっくり、もう終わるのかなっていう感じで。
僕もね、あっという間なんですよ、すごい。いや、本当楽しくて楽しくて、いや、20分間が本当すごくあっという間で、もしまたよかったらぜひ遊びに出してください。
ぜひぜひ
遊びというかもう出演してくださいって感じ。
はい遊びに来ますありがとうございます本当に。
いや、これからまたアニドクフィーバーとかでも共演する機会が多分あると思うんですよね。
はい、
もうその時はぜひね、あのカラフィラさんの曲を歌ってくださることをちょっと楽しみに。
わかりました。ロックな気持ちを持ってバラードを歌います。じゃあ
そうですね。うまい、さすがだ。いや、アニドックフィーバーっていうね、あのコンセプトには多分合ってると思うんですよ。もう、
うん、
バラードのロックというのもありますから。
そうですよね、
まあ、自分の思うロックの曲を歌えばいいわけじゃないですか。
そうなんですよ。だからそういうのもありかなとはちょっと思ってはいるので、次ちょっとお呼ばれする機会があれば、
ね、いや俺もお呼ばれする機会があれば、なんかレギュラーですけど、なんかレギュラーじゃなくなる可能性もね、泣きにせもな
ず。前回ちょっとね。
そうなんですよね。
そのフラグが立ってしまったから。
いや、せめてレギュラーが終わってしまうかもしれない前にね、もう一回共演したいですよね。
いや、きっとレギュラーですよ。
ですかね。
うん、アニロックといえば、
はい。ありがとうございます。もうカラフィアといえばゴトルミ。
いや、光栄です。ありがとうございます。頑張って世界観を表現できる、
はい、
ように歌いたいと思います。
ありがとうございます。もうぜひね、また多分なんか違うイベントで共演する機会がもしあったら、まあ、その時もね、ぜひよろしくお願いします。
こちらこそ、楽しみにしております。
ありがとうございます。
毎回どんなことになるのかなと思いながらちょっと見させてもらってるので。
じゃあ本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。